建築系ラジオ。
はい、建築系ラジオです。南研究室の、建築デザインレビューの、第2弾ということで、今日はですね、新建築の2010年の2月号、2010年の2月号の中から一つ作品を取り上げて、レビューしていきたいなというふうに思いますね。で、今日は、まず、研究室の佐藤君とその進藤君に、一緒に出てもらおうかなと思いますので、じゃ佐藤君と進藤君の方でまずその一言自己紹介を。じゃ佐藤君の方からどうぞ。
南研究室修士1年の佐藤です。
はい、じゃあ進藤君。
同じく南研究室の、4年、学部4年進藤です。
はい、4年生の人たちはついこの間まで卒業設計やってましたけども、もう卒業設計もようやく終わったということで、今ちょっと、もしかしたら時間の余裕があるのかもしれませんけども、今回のですね、新建築のその2月号っていうのは集合住宅特集ですね。集合住宅特集で、この集合住宅特集っていうのは新建築で割とこう毎年、1回か2回ぐらいこうやってるんですけども、今回はですね、例えば その小島和弘さんと赤松さんの集合住宅であるとか、それから、室伏二郎さん の, その集合住宅とかですね、いろいろこう載ってるんですけども、今回は、その特集の中に入ってるわけではないんですけども、前田圭介さんの、アトリエビスクドール、アトリエビスクドールっていう風な作品を、取り上げてみたいかなっていうふうに思いますね。で、このアトリエビスクドールっていうのは、これ見ると、住宅プラスアトリエっていうふうなことで、大阪府の箕面市に建っている、かなりこう贅沢な使い方をしている、住宅なんですけども、これはですね、基本的に鉄骨造で作られているその住宅で、平屋なんですね。延べ床面積が150平米強で、平屋の住宅で、非常にこう白いモダンな抽象的な見栄をしているんですけども、構成そのものはですね、これ、内部空間見てみるとかなりこう明快で、三重の縦に積まれた帯がぐるりと中を取り囲んでいて、でその曖昧な空間というものを庭にして、で、それによってこう全体を構成するというふうな形になっているんですね。したがって、これは構造的なある特徴と、それからランドスケープというものが、建築の中にうまく組み合わさって、作られている、かなり大きな建築なんですね。敷地もこれ328平米って書いてあるので、約100坪ですね。100坪ということで、非常に大きな建築になっているかなと思います。それで、これはですね、住宅部分とそれから、アトリエ部分というふうに分かれてまして、住宅部分の方とアトリエ部分の方にエントランスがこう別々にこう分離されているんですね。でその分離されている空間が、縁側のような空間になって回っていて、その縁側の空間にそれぞれ そのスロープが接続しているというふうな形になっています。大まかに言うとそういうふうな特徴があるんですけども、じゃあちょっと最初にですね、簡単な感想から入って、少しこの空間を読み解いていきたいなというふうに思うんですけども、じゃあちょっと佐藤君の方からどうでしょうか、この建築に関して。
単純ですけど、最初見た時は本当に軽そうだなっていう印象をまず受けて、浮遊する帯っていうそのあれもありまし書いてありましたし、すごい浮いてる感じが伝わってきて、であとその写真をまず見た時にちょっと複雑かなっていう印象もあったんですけど、次に平面を見てみると、とても単純で、動線も、シンプルっていうか S 字っていうか曲線になっていて、でその屋内と屋外を交互にこう体験できるっていうか、そこはまた不思議な、使ってる人も不思議な体験ができるんじゃないかなっていう、想像をかきたてられたっていうか、そういう印象はまずありました。
そうだね、これ一見複雑なんだけども、確かにその構成としてよくよく見てみると、実は非常にこうシンプルで単純な、ある何かこうルールに即して建築が作られてるっていうようなところは確かある。じゃあ進藤君はどうでしょうか、この建築に関してどう思いましたか。
そうですね、最初に写真で見る限りだと、 まあ、すごいなんかこの3つの帯っていう構成がすごい明快に出ていて、特にそれがなんか63ページの一番下に載ってる写真で多分その特徴がよくわかると思うんですけども、この外から見るとなんかこう実はなんかこう帯の中も何か空間が入って、空間っていうかこう閉じられているように見えるんですけれども、でもその一歩その敷地の中入るとその帯の中っていうのは実はその外部空間で完全にスカスカになっているっていうのが、なんかその外からの見栄えとしてはきっとなんか最初外で見た時とその中に入って見た時の見えっていうのはきっと違うんだろうなと思いました。それやっぱ普通になんかこのキューブみたいなのをずらすっていうのは、もう過去何度も出てきてるモチーフだと思うんですけども、僕の見た限りだとなんかこうライトの落水槽みたいなんですけども、でもやっぱなんかその内観っていうか外のランドスケープのような庭のようなところにを見るとやっぱライトとのその3つのボリュームがずれてるようなものとはやっぱちょっと違うなと思って、それがなんか新鮮でした。
そうだね、これあのライトの落水槽みたいに見えるところって確かにあるよね。で、ちょっとね、うがった見方をするとね、ミス・ファンデルローエのファンズアーステイプラスライトの落水槽みたいなところがあって、つまりこれ基本的に平屋の建築なので、あの平屋の鉄骨像っていう意味では非常にこうなんていうか抽象的な空間が、しかも開放的な空間がこう広がってるっていうようなことと、それから部分的にはそのまあ、センターコアに見えないこともないっていうかね、水回り部分っていうのをこう真ん中あたりがまとめて、その周りにそのぐるりと取り囲むような空間があるっていう風な部分も、まあ、部分的にはあるわけですね。これアトリエ部分とその住宅部分っていうのはかなり明快に分設されていて、それぞれのその中央部分に水回りを持ってくるっていうような形に、まあ、ある程度なってるわけですね。で、これ僕はね、今のその新読の話っていうのもある程度わかるっていうか、落水槽を見たら確かに見えるんですよ。ただその空間のあるその形式っていうか、空間の形式の発明としてはね、まあ、全然意味がこう違うっていうかね、まあ、そういう意味ではすごくこう新しい建築だなっていうふうにこう思いますね、それとさ、もう一つ思ったのは、例えばね、その住居とそれから都市との関係ってことを考えた場合に、西洋とそれから日本との違いっていうのは昔からよく言われますよね。つまり西洋の住宅においてはその壁でね、敷地そのものをガーンと囲ってしまって、例えばその中に中庭を取ったりとかっていうような形で、非常にハードで明快ではっきりとしたエッジがその住宅の見えとしてこうフィギュアとして出てくるわけですよね。ところが日本の住宅の場合は、まあ、曖昧な塀とか生垣があって、その中に住宅があって、でそのバッファーゾーンというか間にこう庭を作り込んでいくっていうような形で、まあ、非常にこう境界そのものが曖昧にできていると。でこの前田さんの建築っていうのは、いわばそのどちらでもあり得るような形式を僕は発明しているなっていうふうにも思えるっていうかね、つまり日本の非常にこうまあ伝統的なそういった住居と町あるいは都市との関係っていうようなことでのその庭っていうふうなものがありつつも、一方でその敷地に対する囲い込み方としては非常にハードな壁があるっていうふうなね、まあ、非常にそういった意味ではこう両義的な建築を作っているっていう意味では、僕はちょっとこれは面白いかなと思いましたね。まあ、何よりもすごくこうリッチな感じがするし、足元がこう切ってるっていう、その要するにこう腰窓がね、腰窓がこう下にあるっていうのは、その雪見障子みたいな形で日本のその伝統的な空間の文脈っていうか文法にもこうあるんだけども、なんか意外とこういうふうに作った人っていうのは今まで建築家の中でも、まあ、あんまりなかったのかなっていうような気がしますよね。そうだね。それとなんかこの帯がやっぱりこれ構造的に見ると、この構造家の人がこれ書いてるんですけども、3つの構造の要素があると。つまり浮遊する帯、宙に浮いている帯と、それから屋根加工っていうのが、これがまあなんかトラス構造でできてるらしいんだけども、それから棚を利用した体力比っていうふうに書いてあって、まあ、これが要するに内部空間においてコアを構成している部分が、まあ、全体を支えている部分があるんじゃないかなと思うんですけどね。そのこう3つの構造的な要素っていうものが混在してるっていうところが、まあ、一つポイントになってるのかなっていうのを思いますよね。このなんかこう庭の作り方とかもこう非常に面白いし、なんとなくこのスロープの回り込み方とかもね、なんていうのかな、その 庭の中にこう道を作ったっていうよりも、曲面 の, その鉄板をポンとこう置いたような感じでスロープが出来上がってるんだよね。だからこのスロープそのものが庭に作られた道っていうよりもむしろ建築の延長として作られてるっていうか、建築 の, その床が外部空間にこう拡張されて流れ出しているようにこう見えるんですよね、というふうな気はしますけども、まあそのあたりも含めてどうでしょうかね。どうですか、これ、まあ、皆さんの先輩というか、このたまたまなんかね、あの国士舘大学の OB の、 前田さんというのは先輩 の, すごくこう若手の建築家として広島で活動されてるらしいんですよね。まあ、そういう意味では非常にこう地方で頑張っている建築家の一人だっていうと思うんですけども、まあ、佐藤君はたまたま某事務所に広島の方にオープンデスクに行ってたっていうことなんですけど、そういうことも含めてこう広島でこう活動している建築家 の, この作品っていうのはどういうふうに思いますか。
広島そうですね、広島で
広島に行ってみてどうでしたか、佐藤。
広島、まあ気候がいいなってありましたけど単純
に。いや、なんかその広島って結構なんかそういうこう、まあ、デザインオリエンテッドっていうか、非常にこうデザイン頑張ってるような、まあ、建築家がやっぱ結構多いんですよね。小川慎一さんとか、まあ、デザイン系 の, その設計事務所も結構ありますし、あと大学でもその広島工業大学とかね、まあ、村上徹さんもいるし、実は非常にこう建築のデザインの層が厚いんですよね。まあ、それがちょっとなんでなのかなっていうふうにこう思うんですけどね。進藤君どうですかね。
こう見た時にその今言ったスロープ の,、うん、外部のスロープがなんか模型っぽいなとか思って、なんかこう実際作るとなると、ここにちょっとしたこのコンクリですか、この下地面とこのスロープ自体の間を埋めるようなものも作れるのかなと思ったんですけども、なんかあえて鉄板ポンって乗ってるところがすごい軽い、しかもなんかこの見栄え的にそのコンターラインになんかこうそのままポンって乗せたような、なんかこう模型みたいに見えるのがなんか面白いな、なんかよく言う模型の表現がそのまま現実の表現にこう逆転して現れてるみたいな感じに見えて、なんか面白いなって思います。
そうだね、これさ、腰窓を切るような形になって下は開けてるじゃないですか、
はい、
だから逆にそれによってこのスロープがすごく目立つんですよね。
そうですね、
でこれ明らかにこのスロープが視覚的に非常にこう目立つように作ってるっていうかね、その2つのスロープがこうエントランスのところにこう見えるんですけども、それが反対方向に左右に振られてるんだけども、実はそのプランニング上で見るとね、これつながっていて、この逆 S の字型にこのスロープがつながってるように見えるんですよね。
そうですね、
で、まあ、だからかなりこうなんていうかな、操作的にそのデザインして設計してるっていうか、プランニングやってるっていうかね、すごく単純なんだけども、実は操作そのものは非常に細かいところまで、まあ、計算されて作ってるんだろうなっていうふうにこう思いますよね。で、まあ、またね、そのこう色味とか全体 の, その気配としてはすごく抽象的に、目地のない形でシームレスに抽象的に作っていて、なんていうか帯っていうふうな表現があるんですけども、まあ、全体がぐるりとこう垂直方向にも水平方向にも帯が連続してなんていうかこうつながってるっていうか、そういうある種 の, その空間の連続体として、まあ、全体を構成してるっていうふうなところが、まあ、すごくあるんだろうなって思いますよね。まあ、これはなんかアトリエもなかなかリッチな感じだし、平屋ですごく贅沢な作り方をしていて、まあ、その割には結構いろんな要素があって、畳のコーナーとか、それから屋外テラスとか、まあ、一通りの要素はこう全部あるなっていうような感じがあるんですよね。佐藤君どうですかね、これどう思いますか。何か気になるところとかないですか。
気になるところですか。
僕はね、これなんかパッと見たときはやっぱりね、腰窓を切ってるような形で帯が浮いてるっていうのはね、一見やっぱり違和感あるよ。これ一見違和感あると思うんだ。で、まあ、さっき進藤君もちょっとその収録の前にも言ってたけど、この地形の特性っていうのを生かした形で ある意味この地形の高低差っていうものをね、まあ、建築に取り込んでるからこそまあ、こういった形で設計をするっていう必然性はあると思うんだけど、やっぱりこれパッと見た時には、まあ、通常の建築の見栄と違うからすごく気になることになるんだよね、うん。まあ、それとやっぱりこう照明器具がないっていうね、まあ、照明器具はまあこの少なくともこの写真で見る限りでは照明器具っていうのが全く見えないので、実際にこう夜の気配っていうものがどういった感じなのかなっていうのが、まあ、それはやっぱりちょっと気になるよね。
カーテンとかもないし、まあ、それはあれですか、
まあ、それはまあ後でつけるのかもしれない。ちょっとそれはまあそこまではちょっと分かんないけどね。ただこれね、この壁のね、この下場のところに間接照明が埋め込んであるんだよね。だからこの部分って間接照明なんですよ。これディティールのね、後ろのそのデータシートのディティールのところの図面に入ってますけど、だからこれ照明器具やっぱりすごく隠してんだよね。ここに照明が入ってるでしょ、この部分。
ああ、ありますね、うん。
で、これね、この断面図、68ページと69ページの断面図を見ると、実はこの部分にも照明が入ってるんですよ。つまりこの壁の、立ち上がった壁の、これまあ壁っていうかこう帯なんだけど、浮遊する帯なんだけど、この帯の下場と上場に間接照明が埋め込まれてるんですよ。
照明だったんだ、うん。
で、ここにもあるよ、ほら、ここにも。この下場のこの腰壁の下場のところに、
あ
でここにもあるよ。全部その壁の下場と上場の要するに小口、壁の小口のところに照明が埋め込まれてるね。でもっと言うとここにもあるんですよ。この家具の下場の壁とその天井の付け根のところに、こういうところを見ないといけないわけね。まあ、これはね、僕はね、かなりこう深くね、読み込んでいく余地はね、ある建築だろうなっていうふうに思いますよ。ということで、まあ、じゃあ大体今回はこのぐらいにしておきましょうかね。なんか言い残したことありますか、2人とも。いいですか。
はい。
まあ、じゃあまたこう勉強してちょっと話を聞かせてください。じゃあ一旦今回はこれで終わりにしたいと思います。どうもありがとうございました。